ですね、特に西側諸国のムスリムに対する宣教が必要であり、そのためにもですね、やはりケニア宣教が非常に重要な宣教地であるということですね。そのために川端真理子宣教師を使わせていただいたことを心から感謝しております。まあ、そういった中で、ですね、行きまして、ですね、まあ、いろんなことをですね、まあ、思わされましたけれども、やはり文化適応というものは非常にですね、まあ、食事もそうですね、まあ、うがりというのもなかなかこうですね、行ってすぐはもうですね、難しかったですですね。で、まあ、一番私がですね、まあ、思ったのが、まあ、宣教1週間おりまして、最後ナイロビに行ったんですけれども、まあ、ケニアニアですね、を含めてですね、99.999% が黒人の方でいらっしゃいました。でナイロビで本当に2人3人ですね、まあ、白人の方をですねお見かけしたんですけれども、ほぼ白人の方ももう多分オフィス街と家を行き来するぐらいのものかなというふうに思いました。で私は別に日本人としてですね、まあ、アフリカに行ったわけですね。でそれでまあ普通にですね宣教しようと思っていたんですけれども、まあ、教会に行けばですね、私たちは民族を超えて神の家族ですよと日頃から言ってるから別に全然問題ないんですけれども、ただ一般のですね道を歩いてると非常に視線をですね、強い視線をですね感じましたですね。あいつは黒人ではないとですね、まあ、川端真理子宣教師はもう向こうにいてかなりもうこう日焼けもしてですね、皮膚がこう変わってきてるんですけど、まあ、私はもう本当に白い方でありますので、ですね、でそういった目で見られまして、そしてですね、こうバイクがこうバーって走ってくるんですけども、走りがですねブワーッと声かけてですね、でそれはちょっと言葉忘れたんですけども、非黒人、黒人ではないということですね。お前は黒人ではないということですね。ブワーッと声かけてですね、だんだんこう私恐怖怖くなってきました。もうそういう目で、あいつは何だ、あいつは何者だというですね、もうそういったもうケニアニアに行っても全くもう黒人以外はいない、まあ、インド人がなんか一人商売してるとは言っていましたけども、もうほとんど見かけませんでしたですね。ですから私が普通に動画を撮っててもですね、こうお前何を撮ってるんだというですね、やっぱりこういわゆる何百年前ですね、千年になるでしょうかですね、いわゆる黒人奴隷のその歴史からずっとやっぱり虐げられてきたという、どっかそういったものがですね、差別されてきたんですね。1960年代にアフリカの黄金の都市でいうでしょうかね、こう解放されていったんですね、植民地から。それまでは本当にその後もですね、やっぱり南アフリカもそうですよね、やっぱりこう虐げられてきた歴史、差別されてきた歴史、アメリカもそうですけれども、そういった中で私はそういう思いはなくても、やっぱりそういった目で見られてですね、本当にこうですね、本当に恐怖心を覚え、そこで生きていくことはどれほど大変なことかということを思わされました。そういう中で川端真理子宣教師はまさに命をかけて宣教に励んでおられるですね。サファリパークからですね、最後ちょっとホテルまでもう乗り継ぎ乗り継ぎで、実はその日の夜にはナイロビに帰りのですね、翌日の帰りの便、夕方の便に回らせるために本当に移動する予定だったんですけれども、そういったちょっと車が故障して、結局翌日の朝3時にですねマイクロバスに乗ってなんとか、ですねナイロビに着いたという状況でありますけれども、で直線にしたらそんなにない距離だったとしても、もう乗り継いでいかなければならないですね。川端真理子宣教師はまあそれも大体こう術を分かっておりますので、このバスに乗ればいい、このバスに乗ればいいというですね状況でありましたけれども、最後キジ州という、まあ、州都からケニアニアに車で1時間ぐらいなんですけども、最後そのマイクロバスに乗るときに、それに乗らなければちょっともう夜のナイロビ行きのバスには乗れないっていうですね、ですからカトリック宣教師急いでですねそのバス行ったんですけど、もう満員で乗れなくなったんですね。結局30分ぐらい後からのもう誰も乗っていないバスに、それからですねみんなが乗るですね、そのバスに乗らなければ行くことができない、結局まあ夜のうちにナイロビには行けないということになったんですけれども、結局その記事集からそのホテルに帰るですね、その1時間ぐらいのバスに乗ったんですけれども、その時はまあ誰も乗ってなかったのでですね、こう運転手席の後ろのですね、とにかく狭いんですよね、まあ、そこに座っておりました。でそこでまあ最後乗客が乗るまで待って、でそれからケニアに向けて動くという中でですね、私はもう足をですねこう畳んだ状態で動かせない状態でありました。でだんだんですね、私はもう気分が悪くなってきて、いわゆるエコノミー症候群っていうですね、いわゆる飛行機の中でこう体を動かせない、体勢を動かせないという中で、もう足が動かせないんですね。で初めての経験ですけれども、 もうだんだんこう血液がこう鬱血っていうんですかね、してきて、あ、体を動かせない中で、もう本当に意識が飛びそうになってですね、あ、これ死んでしまうというんですね、それぐらいのところまで正直言って、途中私無理やりですね、こっち側に、あのこっちが入り口のドアだったんですよ、こっちにもですねドアがあって、本当開けちゃいけないんですけどね、開けてですね、もう最後の最後ですね、もう死んじゃうと思って開けたんですけれども、本当にもうそういったですねところで、川端真理子宣教師は宣教していくですね、宣教とは全世界に出ていってと、まあそのですね、行く場合にも説教させていただきましたです、ね、それは出ていってと書いてありますけれども、実は Go into だと、入っていくことなんだとですね、まあ、来るときにもアンドリュー氏が忙しかったので、川端真理子宣教師一人でですね、ケニアニアからナイロビまでマイクロバスに乗ってですね、私を迎えに来てくださったし、送るときにも最後ですね、結局もうアンドリュー氏は忙しいということで、川端真理子宣教師が私を送ってくれて、帰りは一人で、ケニアニアに帰らなければならないというですね、本当にもうやっぱり宣教ですね、私は1週間で、まあ、それでも大変でしたけれども、まあ、その地で宣教し続けるということがどれほど大変であるかということを改めて思わされましたですね。まあ、もちろん私たちはそういった宣教師をですね、本当に心から送り出す、そのためにですね、100万円の献金が下げられて素晴らしい街道が立ったということ、また皆さんから10万円の献金をもって就任式が行われたということ、本当に心から感謝するものであります。本当に皆さんの祈りをですね、感謝しながら改めてですね、出発前に安徳宣教、世界宣教についてお話ししましたけれども、今日もその恵みを受けながらですね、一言世界宣教のメッセージを語らせていただきたいと思います。私たちの教会は世界宣教安徳教会として歩んでまいりました。開拓当初1968年ですね、私が生まれる前ですけれども、日高範義先生を通して、この礼拝、福岡の開拓の礼拝において第一声は、安徳教会でありなさいですね、リバイバルと世界宣教の教会でありなさいとですね、そしてこれまで56年でしょうか、7年でしょうか、歩んできたのでありますですね。で、改めて安徳教会とはどういった教会であるのかということをですね、今日確認してともにですね、そこからまた改めて再スタートしていきたいと願っているのであります。安徳教会はどのような教会か、それは一言で言うなら聖霊充満の教会であります。彼らが主を礼拝し断食していると聖霊が告げた。使徒言行録13章2節に記されております。では聖霊充満の教会とは何でしょうか。聖霊充満、聖霊充満、聖霊を受けましょうと言うんですけれども、聖霊充満の教会は何かというと、聖霊を受けたらどうなるんでしょうか。聖書には聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれるからです。聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれる。そうです。聖霊充満の教会は神の愛に満たされる教会であるんですね。もし私たちが聖霊に満たされるなら、私たちが真の安徳教会であるならば、主の愛、神の愛に満たされるですね。教会とは主の愛に満たされているところであります。ですからヨハネの黙示録でエフェソの教会に対して、しかしあなたに言うべきことがある、あなたは初めの頃の愛から離れてしまった。初めの頃の愛、神の愛ですね。この福岡新生キリスト教会が聖霊に満たされ、聖霊充満ということは、聖霊によって神の愛が私の心に注がれるですね。もし私が安徳教会であるならば、聖霊充満の教会であるなら、神の愛に注がれるですね。先ほど写真でお見せしましたけれどもですね、ハンソン教会にですね行きましたけれども、正直入れるかどうか分からない。ですから御三君にだけしか、ハンソン教会のですね、彼にしか言っておりませんでしたですね。で、それからですね、なんとか入れたんですね。午後5時半ぐらいだったでしょうかですね、インスタでですね、ストーリーズで、あー入れたってですねしたんですね。だからこうインスタを見てる韓国のハンソン教会の皆さんが、ジョゼフ牧師来るんですか、じゃあ私も行きますと、教会行きますですね。いや、私が行かなくても教会行けよって言ってるんですけどね、水曜礼拝ですね、日頃は。まあ、今、韓国は金曜礼拝の方が集中、ですね、こう、ですね、こう力を入れてるので、まあ、水曜は、もちろん水曜祈祷会も、水曜礼拝もやってるんですけれども、まあ、家庭集会をしたりとかですね、まあ、そういったこう、やってるような状況で、まあ、水曜祈祷会は福牧先生がですね、順番でメッセージをして、また祈って終わるという状況でありました。まあ、そういう中でですね、じゃあ私も行きますということで、気がついたらもうですね、その1時間の間にですね、お土産まで準備して、別に何もしてないのにですね、お土産ですとか言ってですね、渡されて、主の恵みを受けましたですね。聖霊満たされる人は、今私たちはレントの時を過ごしておりますけれども、まさに十字架は神の愛ですね。 神の義と神の愛が示されているんですね。クリスチャンというのは神の愛に満たされている人ですね。ヨセフは神の霊に満たされておりました。ですから自分を殺そうとする兄弟をそれでも許すですね。自分を殺そうとした兄弟を許す、そのような本当に主の愛に満たされていました。ダビデもそうであります。聖霊に満たされていました。ですから自分を殺すサウル王様を決して殺さない、手をかけないですね。パウロは言いました。福音のためなら私はどんなことでもしますですね。聖霊充満の教会はまさに主の愛に満たされているですね。今週の土曜日も教会学校主催でですね、たこ焼きパーティーが行われますね。これ無料ですよね。別にお金を取らない。なんとかして主の愛を施したいという、子どもたちのためにですね、なんとかしたいという主の愛に満たされているんですね。私たちが聖霊に満たされるときに神の愛に満たされるんですね。私たち一人一人振り返って、信仰を振り返って、ああ主の愛に満たされているだろうかですね。いう聖霊に満たされて主の愛に満たされるものとなってまいりたいですね。では安定教会は聖霊に満たされて主の愛に満たされました。じゃあどうなるのでしょうかですね。聖霊充満の教会はどうなるのでしょうかですね。使徒言行録の2章前の11章のですね、21節にこのように書いてあります。主がこの人々、アンティオキ教会ですね、主がこの人々を助けられたので信じて主に立ち返った者の数は多かったですね。その教会があまりにも恵み、主の愛に満たされているので、もう教会に集まって本当にこの愛の源であるイエス様を信じたい、その源でイエス様の愛を受けたいというですね、人々で満ち溢れるですね。そうです、聖霊充満の教会は神の愛に満たされ、それゆえに人々が集まってきて、そして救いが起こっていく教会ですね。アンティオキ教会は多くの魂が救われましたですね。初代教会もそうであります。もちろんいろいろ伝道はしましたけれども、もう主の愛に満たされて、もう人々がですね、もう集まってくるんですね。使徒言行録の2章の47節、神を賛美していたので民衆全体から好意を寄せられた。こうして主は救われる人々を日々仲間に加え一つにされたのである。その初代教会の姿ですね、愛に満ち溢れた姿を見て、ああ私もあの教会に行きたい、主の愛に満たされたい、どんどんどんどん人が集まってきて救いが起こっていって、リバイバルが起こるということですね。聖霊充満の教会は神の愛に満たされる、人々を裁き合いですね、倒していくのではない、人々を愛し許し合っていく、その中においてもですね、人々が集まってくるんですね。初代教会はそうでありましたですね。人たちの手によって多くの印と不思議な技とか民衆の間で行われた。一度は心を一つにしてソロモンの回廊に集まった。そして多くの男女が主を信じ、その数はますます増えていったですね。真に聖霊満たされた教会というものは神の愛に満たされ、そして多くの魂が救われていく教会である。この教会もさらにさらに多くの魂が神様の愛に満たされる人々で満たされますようにですね。最後ちょっと安めのアフリカンサファリに行きましたですね。ライオンさんもですね、いわゆるですね、チーターとかいませんので、車から降りてですね普通だったら降りれないですね。車から降りてですね、歩いてですね、そのシマウマとかですね、キリさんがいるところにですね、行きましたですね。一箇所だけすごい集まっているところがありました。なんでかなと思ってですね、近づいたらそこにはですね、こう沼というか水がありましたね。その広い広大な敷地の中にあって、本当シマウマとかキリンとか、なんでここに集まってるのかなと、そこに美味しい水があって、その水を飲むために動物たちが集まっていたですね。本当に主の恵み、主の愛が集まるところに人々も集まってくるんですね。アンティオキ教会はまさに聖霊充満で神の愛に満たされていましたから、ああ私もそこに行きたい、そこで主の恵みを受けたいですね。人々が集まってきたですね。私の教会もまた日本の教会もアンティオキ教会のように聖霊満たされ、主の愛に満たされますようにですね。そのケニアに行った後、東京で玉川教会で選挙の奉仕もですね、この選挙の奉仕も主の皆様の祈りによって守られましたけれども、その後ですね、一日横浜に行って、横浜のですね、田坂先生をはじめとする神奈川連合の牧師たちとですね、ちょっと会合の時を持ちました。その中で、神奈川連合のあの牧師ですね、まあ、バプテストの牧師ですけれども、東京キリスト教大学 TCU ですね、新学校の卒業生がおられまして、その方が言われましたですね、もう TCU 東京キリスト教大学ですね、いわゆる福音派と言われるですね、 教会の集まりのその神学校でありますけれども、いわゆるですね、いわゆる西南と同じで学校法人化されている神学校ですけれども、神学部単立のですね、いわゆるその学校法人の東京キリスト教大学ですけれども、もう経営が立ち行かない、もう学生が全く来ないんですね。まあ、日本の中心、東京、まあ、東京キリスト、まあ、千葉にあるんですけども、東京ディズニーランドみたいに、ですね、東京の名が付いている千葉にあるですね、東京キリスト教大学でありますけれどもですね、本当は日本全国から集まってくるその研修が集まるはずのところに全く誰も来ないというですね、まあ、西南大学はですね、まあ、進学部は人文コースもありますし、また他の学部もあるのでなんとかですね、こうごまかしたらちょっとあれですけどですね、やっていけるんですけれども、単立の進学校ですから、もう献身者いなければやっていくことはできない、もう命の水がないから、教会にないから、献身者を送り出すところではない。一方ケニアに行ったら、先ほど写真を見ていただきましたけれども、多くの人々が献身してですね、本当に人々が集まってきてですね、わずか3年の開拓の教会でも100名以上の人々が集まるんですね。命の水が湧き上がるときに、すでに人々がですね、もちろん伝道はしますけれども、もう人々がもう仲間に加えてくれるですね、そういった教会になるということですね。安定教会とはまさに聖霊充満で、人々がですね、もう信じて主に立ち返った者の数は多かった。私たちは60名のバプテスマ、300名礼拝を祈っております。そのためには聖霊に満たされた教会ですね、そのような安定教会を目指してまいりたいと願うのであります。もう一つ安定教会の特徴は、言うまでもなく、第一番目は多くの魂が救われる教会、二番目は世界宣教する教会ですね。聖霊充満であるということは、神の愛が満たされて、もうその神の愛を押し出されて、その命は全世界へと下っていく。エゼキエル書47章にある通り、命の水はあらばに下っていく。イエス様のですね、お言葉はもちろんですね、大宣教命令ですね、命令でありますね。出て行きなさいと言われているんですね。そうです。私たち出て行かなければならない。それは、先ほどロマ書を購読いたしました。聞いたことのない方をどうして信じられよう。信じたことのない方をどうして呼び求められよう。使わされないでどうして述べ伝えることができようですね。福音を伝える者の足はなんと美しいことか。誰かが使わされないと、権威が使わされないと、福音を伝えることはできないです。しかしそれは命令でありますけれども、自分の力でですね、できないですね。伝命においてもですね、もうとにかく世界宣教は大変だからですね、なんとか予算を縮小して、もうちょっと、それもう本当のことなんですけどね、先月の連盟の総会で協議されたことですね、連盟から派遣するんじゃなくて、もう教会が派遣する宣教師を支援していきましょうとですね、もう連盟ではもう支えられないから、教会が派遣してもらって、それをまあ連盟という名前をつけてですね、派遣しましょうという、まあ、私たちからしたらですね、まあ、それによってさらに枠が増えるので、まあ、ありがたいっちゃありがたいかもしれませんけれども、連盟としても責任持って送り出せないよ、もう送り出す力がないということですね。しかし主の愛に満たされるときに、その神様の愛はもうあらばに下っていく、地の果てまで及んでいくですね。川端真理子宣教師もそのような、いわゆる差別されるような事柄にあってもですね、もう不便なですね、もうマイクロバスを乗り継ぎですね、もう私も死んでしまうからという、もうそれぐらいの中にあっても、彼女は喜んで宣教に励んでおられる。別に福岡新生教会が川端真理子宣教師に、ですね、契約してこれからの期間でいくらでしてくださいとか、そういうことはもう信仰役でですね、私はもうケニアに行きます、イーソノク先生、キム・ジヨン宣教師もそうであります。もう50歳を過ぎてですね、渓谷に行って渓谷の言葉をやっと覚えたかと思ったら、いやそれだけではちょっと足りない、ロシア語も勉強しないといけない、渓谷の言葉を話す人もいるわ、ロシア語を話す人もいるから、じゃあこれから私たちは2年間かけてこれからですよ、ロシア語の勉強をしますという、武田先生がいつもおっしゃっております、50歳を超えて新しい言語を勉強するというですね、取得することはもう物理的にもう不可能に近いです、ね、しかしそれでもなおロシアの人々のために、ロシア語を話す人々のために宣教する、それはもう彼らの内側からあふれる、それは福岡新生キリスト教会の内側からあふれる、安定教会にあふれているその命の水、神様の愛です、ね、パウロが言う通り、宣教しないなら私は不幸なのです。何か言われてするのではなく、もうイエス様の愛に押し出されて宣教するですね。安定教会も聖霊に押し出されてですね。 さあバルナバとパウロを私のために選び出しなさい。私が前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるために、主の選んだ器が聖霊の力によって押し出されていったですね。四世中教会のセミナーにですね、2019年夫婦セミナーに行きましたですね。100カ国の宣教師がですね、来ておりましたですね。まず教会が来ておりましたですね。つまり四世中教会100カ国ですね、世界宣教しているですね。国連加盟200カ国の半分以上ですね。アフリカからもたくさんのですね、宣教師、現地の牧師が来ておりましたですね。スオにある四世中教会のヒンドル主要館というですね、その祈祷院はまさにさながらオリンピック会場でありましたですね。いろんな国の人々がいるですね。それはまさに聖霊満たされて、もう主の愛に押し出されて、もう宣教せざるを得ないですね。その聖霊充満の恵みの中で四世中央教会は世界宣教をしておりました。その中でも特に近くて遠い国と言われる日本をユン・ソクジョン先生はもう本当に心から愛してくださってですね、いつもいつもあの四世中央教会のいろんな国の旗が掲げられておりますけれども、その中央には日本の国旗がですね掲げられている。これはもう韓国では考えられないことですよ。日本の国旗なんて見たくもないですね。しかしそのような日本を愛し、日本を許し、日本を愛してくださる、これはもう聖霊の愛ですよね。その愛に満たされて、そこでも日本をはじめとする世界宣教ですね。今年の夏もハンソン教会は決まっておりますけれども、ですね、他の私にも直接ですね、日本宣教したいです、新宣教会行きたいです、短期宣教したいです、ですね、そういった申し出もですね、来ているような状況であります。ですね、私はいよいよ、アントヨ教会として聖霊充満の教会はどんな教会か、多くの魂がもう主内に満たされて救われる教会である、そして主内に押し出されて世界宣教する教会である、そういった教会を私たちは目指していきたいのであります。ではアントヨ教会になるためには、その聖霊充満の教会になるためにはどうしたらいいのでしょうか。その方法はただ一つですね。聖霊は求めるものに与えられる、祈り求めるものに与えられる。アントヨ教会は祈り礼拝をしていました。彼らが主を礼拝し断食していると聖霊が告げた。さあバルナバとサウロを私のために選び出しなさい。私もこのように主の愛に満たされ、韓国教会のように主の愛に満たされて、多くの魂が救われて世界宣教する教会になる。そのためには私たちはやはり祈らなければならない。アントヨ教会が祈って礼拝をしているときに聖霊が下ったようにですね。あのペンテコステのときにも120名の者が集まって聖霊役だったと記されております。私の教会も1974年イーキオプ先生が来てくださり、聖霊の火を注いでくださり、祈りの教会として主は私の教会を用いてくださっている。1974年からイーキオプ先生がですね、もしあなた方教会を建てたいならお金を集める前に祈りを集めなさい、祈りが集まったら教会集まるよですね。とにかく午前5時からの蒼天祈祷会をですね、もうとにかく続けなさいですね。また祈祷会もして、また聖会もしてですね、祈らなければ聖霊は求めるものに与えられるから、祈って祈って聖霊を受けて、そうすれば必ず安定教会になる。ですから私たちも蒼天祈祷会、水曜祈祷会、金曜リバイバル祈祷会、もう祈り会がですねあります。ぜひ皆様1回でも、週に1回でも、月1回でもこの祈り会に参加していただいて、そこで祈って、祈らなければ聖霊を受けることはできません。祈って聖霊の力を受けて主の愛に満たされていく。その時教会は愛にあふれる教会になり、世界宣教する教会になる。それこそ百国に宣教師を送り出している四世中央教会は、朝に昼に夕に365日祈りが捧げられ、その生徒の祈りの中で聖霊が湧きあふれて救いが起こり、世界宣教する教会へとなっていっているのであります。ぼーっとして聖霊充満の教会になるわけではありませんですね。アントヨ教会はまさに断食をするような本当に熱心な命をかけた祈りを通して主の恵みが満ち溢れるんですね。この日本の疲弊した教会の中で本当に私たちは今祈らなければならない。祈りを通して神の恵みを受けなければならない。そうしなければどんなに世界宣教、世界宣教って言ってもやっぱり無理ですね。献身、献身言ってもやっぱり、TCU 進学校には献身はできませんねというですね、状況になってしまうわけでございます。私はいよいよ、アントヨ教会は、彼らが主を礼拝し、断食していると聖霊が告げたと、まさに本当に命をかけた祈りを持って、聖霊の恵みに満たされていった教会であります。私たちもそのような、本当に祈りを通して、主を神の愛、聖霊を与えてください。 そしてリバイバルと世界宣教に励むものとならせてください。主に向かって祈ってまいりたいと思います。最後にですね、もう1点だけお話しさせていただきたいと思います。すでに前回ですね、ケニアに行く前にお話しさせていただきましたけれども、このですね、イエス様の大宣教命は命令でありますけれども、お話しした通り聖霊の力を受けて神の愛に押し出されて私たちは世界宣教をすることができますと言いましたですね。そして皆さんに最後のお勧めでありますけれども、特に私たちは祈りと献金を持って世界宣教に励んでおります。どうか皆さんお一人一人もですね、本当に祈りと献金を持ってこの世界宣教の技に励んでいただきたいと思います。皆さんの献金で本当にまさに直接行くことはできなかったとしてもですね、もちろんですね、ぜひ20時間かけてですね、そこからさらに9時間かけてもしですね許されれば、皆さん一緒にミッショントリップにケニア奥地までご一緒に行きましょうですね。またその機会があれば行きたいと思っておりますけれども、実際にはなかなか行くことはできないですね。本当に私はもう方法の手で帰ってきましたけれども、祈りと献金を持ってですね、あの素晴らしい街道が立ち、就任式も行われているですね。そしてその聖書はっきりと与えなさい、そうすれば与えられる、与えることを通して私たちは恵みを受けていくんですね。後ろにたくさんの封筒が並んで、ちょっとですね、もう普通の教会では考えられない、私の教会は与える教会でありますけれども、与えることを通して押し入れ、ゆすり入れ、懐に入れてくださるですね。イエスは言われた、はっきり言っておく、また私のため、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は誰でも今この世で迫害も受けるが、家、兄弟、姉妹、母、子供、畑も100倍受け、後の世では永遠の命を受けるであろう。もし私が神様から祝福を受けたいと願うならば、主のために捧げていくですね。ケニアに行く前にもお話しましたけれども、アンティーク教会は世界宣教の教会でありました。パウロとバルナバを支える、本当に与える教会でありました。その結果どうなったでしょうかですね。人材を送るということは、川端真理子宣教師もそうでありますね。本当に教会にとっては痛手でありました。もう本当に万能なお方ですからね、教会学校でも全部いろんなことをやってくれてたんです。でもアンティオク教会もパウロとバルナバというもう優秀な人材を送り出しました。その結果アンティオク教会はどうなったのでしょうか。四大司教座としてですね、エフェソ、アレクサンドロ、そしてアンティオキア、ローマとですね、四大司教座としてその初代教会を導きました。そしてアントニオ教会、今もなお東方教会の総司教座が置かれている、今もなお2000年経った今も重要な拠点として神様が用いておられるですね。これは恵みの技でありますけれども、私たちが献身するときに主は私たちを豊かに祝福してくださるですね。神殿建築のときにも本当にですね、皆さん箸パンを食べながら主のこの教会を街道を建てるために献金をされましたですね。私も野口ひゅうま先生も西南大学、私は法学部、彼はですね文学部、英語専攻に受かりましたですね。私立の大学に行くということはお金がかかることでありますね。牧師家庭も全くお金ありませんでしたですね。しかし私の代までバプテストの牧師指定は授業料免除ということですね。私もひゅうま先生もですね、無事に行くことができました。これはもう与えたからですね。アンティーク教会も与えたから祝福を受ける、与えなさい、そうすればゆすいでるであろうですね。最後に写真をちょっとですね、見ていただきたいと思っておりますですね。ケニアに行ってですね、アフリカサファリも行きましたけれどもですね、最初のビクトリア湖に行きましたですね。で、アンデル氏の車、ケニアでは全員が全員車持ってるわけじゃないんですね。やっぱ半分以下ですね、車を持ってる方はですね。でアンデル氏も牧師として当然、訪問行ったりですね、私もですね、教会から与えられて車で訪問行ったり、チラシ配り行ったり、伝道活動しているわけですね。アンデル氏の私は車に乗ってビクトリア湖に行ったりしたんですけれども、もう本当にボロボロでした。でそれでもう壊れてですね、もう行くたび、その次の写真でしょうかですね、もう壊れてですね、もう無理やりですね、もうエンジンも部品を交換して、その次でしょうかですね。その次でしょうかですね。でこのフロントガラスに実はちょっとよく分からないですけど、ひびが入ってるんですね。フロントガラスがもうこれもう本当にもう車検もやってるかどうか分からない、もう通らないし、もうこれもう売るにしても売ることができない、もうそんなもうボロボロですからね。でビクトリア湖に行く時にもエンストを起こして止まりました。で帰りですね、で帰りもまた結局またもう動かなくなって押してですね、工場まで 言っていつ帰れるんだろうなという状況でありましたですね。あともうないかな、これ最後ですね、はい、じゃあもういいです、はい。で、私はですね、ケニアに行って、まあ、実はですね、まあ、街道もまた塗らないといけないし、まあ、トイレもですね、写真をちょっとパッと見せましたけれども、実はトイレも今ケニアでちょっと問題になっておりまして、トイレの下に穴を開けてですね、いわゆる昔、まあ、声だめじゃないけど、まあ、下にですね、こうですね、もうそのままこう下に落としていくという状況でありました。で、教会もそうなんですけども、実は最近ですね、その上にコンクリートですけれども、それが壊れてですね、まあ、いわゆる昔またが声だめに落ちて死んでしまったとですね、まあ、最近ケニアでもそのまま下にですねあるから、もうそこに落ちて死んでしまうという事例がかなり起きていると。で、あれもそういう構造なんですね。ですから国からもそういうトイレは回収しなさいとですね、こう落としてそれをまあ流して別のところにこう溜めるという状況ですね。私もケニアでちょっとトイレが怖くなってですね、これ落ちんかなと言いながらですね、まあ、やっていたわけでありますですね。まあ、そういった状況の中で私は車に乗ってですね、もう演奏してビクトリア湖に行く途中、何度も言って、ね、もう川端文学教師も、もういずれはこれあれしないといけない、でも もう売れようもないという状況の中ですね。で、マリコ先生に聞きました、車っていくらぐらいするんですか、まあ、25万中古で、まあ、日本から全部送られてくるね、中古車トヨタホンダ送られてくる、25万の車であったとしても関税が倍かかるので50万かかりま す, です、ね、私はその話を聞いてですね、分かりましたです、ね、じゃあ私が30万献金しますと、で、あとは20万もし、まあ、教会に皆さんにお声かけて、まあ、集まるだけですね、集めてそれで、必要なですね、買えるだけ車を買ってくださいと、私は川端文学教師その場で約束しました、30万献金しますですね。でも言った後、私はですね、本当にこう、30万かと思いますね。毎月10分の1を下げ、世界選挙現金を5万、6万下げてですね、そして、おーですね、今、長女が西南行っておりますしですね、長男がですね、私立の理系のですね、大学に受かってですね、とは私立、まあ、いい学校でありますし、もう近いからですね、いい学校でありますけれども、文系の 1.5 倍、私立のですね、文系の 1.5 倍の授業料がかかるですね、いや正直私は厳しいなと思いながらですね、まあ、もうどうにかなるかと思ってですね、もう神様と約束したしですね、もう30万ですね、もうなんとかなりますよですね。で、まあ、ケニアに行ってる間にですね、行ってる時にもう息子は高校を卒業して、中央高校を卒業して、写真が送られて、あ、卒業したんだと、そうですね、父がいないうちに卒業しておりましたけれども、そういう中でですね、うちの長男はですね、センター試験を受けて、そして一次のですね、試験を受けましたですね。国公立の理系というのは本当にもう上位の一握り、特に中央高校ですね、福岡中央高校は上位の一握りが国公立に行けるし、もうその中の理系というのは本当にその一部であって、まあ、あんまり息子を毎日言うのもあれですけどもですね、なんとなく成績を分かっておりましたので、ちょっと親ですけどね、不信仰でありまして、ちょっと無理だろうなっていう思いながらですね、息子には、いや、私立でいいんだよ、まあね、近いし、ね、いい学校だからですね、なんかもうそういうなんかわけのわからないですね、励ましをしておりました。ケニアに行ってる間に卒業し、私が東京に行ってる間に一次試験の結果がですね、送られてきました。そして土曜日でありましたけれどもですね、午前中 LINE でですね、受かったよって言われてですね、本当に、びっくりしましたですね。もう親がびっくりしましたらちょっといけないんですけれどもですね、私は本当に、あ、神様が本当に与えるものを祝福してくださる神様、生きておられるです、ね、信仰を持って主に一歩差し出すならば、主は必ず必要なもの、30倍60倍100倍もの祝福を受けるであろうとですね、私はもう本当にその宣教旅行でもう直にですね、もうやっぱりもうその旅ごとに、献身する旅ごとにですね、本当にもう我が家の家庭にとってはもう30万というお金も本当に大変なものでありますけれども、主は全てをご存知でですね、若い時に年老いた今も私は見ていない、主に従う人が捨てられ、子孫がパンを乞うのですね。ですから皆さんもぜひですね、まあ、20万という、まあ、全体で50ですけども、皆さんにはですね、ぜひ、その中からですね、本当にぜひですね、本当にケニア宣教のためにですね、本当は車だけではない、本当にまあさらにですね、トイレの改修も必要になってくるという状況でございますですね。ぜひ皆様祈ってですね、本当に これからの世界選挙のため皆様の献金と皆様の祈りが地の果てで今教会が起こって、もう神殿が立って素晴らしい栄光を表されているんですね。本当に訪問するために教会の技として今ですね、先生方は車を必要としております。私もそれを見た以上はですね、伝えざるを得ないし、私も捧げるですねものでございます。ぜひですね、受けるよりは当たる方が幸いである。アントゥ教会はまさに聖霊十万で多くの魂が救われ、人々を送り出し、また当然献金も与える教会でありました。それに豊かな祝福を受けました。我たちもいよいよ祈って祈って、主の愛に満たしてください、神の愛に満たしてください。そして人々を救うことができますように、また世界宣教することができますように、共に祈り戦ってまいりたいと思います。一言お祈りいたします。天のお父様、主の皆を賛美いたします。今日このように主の日の礼拝において主の恵みと力を受けることができ、心から感謝いたします。本当に主よ、私たちは安定教会として主が召し出してくださったことを心から感謝いたします。どうかどうかいよいよ私たちは本当に主よ、主の恵みの教会となることができますように、聖霊満たされ、神の愛に満たされます。その中でいよいよこの地域の人々に、また全世界に福音を述べ伝えることができますように、主をお願いいたします。どうかどうか本当にこの教会が世界宣教の教会として神様を多く用いてくださることを信じます。いよいよ主の栄光が表されますように、また献身をされるお一人一人にさらなる主の恵みをお与えくださいますようにお願いいたします。御言葉の成就を信じて、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。